はい、というわけでですね、2014年11月24日に行われました、第19回文学フリマ、無事終了いたしました。ね、ね、本当に来ていただいた皆さんありがとうございます。みたいなね。なんかね、なんか声優のラジオかよっていう始まりですけど、っていうかまあ、わざとそういう風にしてみたんですけどね。これでなんか、あれですよね、なんか、ツアーファイナル終わりました、的なノリのね。まあ、ここにね、来てくれた皆さんって言ってもですね、まあ、何人いるんだか、もしくはいねえよって話なんですよ。これ、実際ね、まあ、ぶっちゃけ言いますと、その、ラジオを聞いてますっていう人は、毎回、現れてくれるんですけども、まあ、一人以上いたことがないというか毎回誰かしらが来て行ってくれるのと、まああとお世話になってるサークルさんがまあ行ってくれるとかね、そういうことでなんとかまあモチベーションをね、あとびっくりするのが一人の収録頑張ってくださいとか、なんかお一人になれたみたいですけど頑張ってくださいみたいな、そういうどこ情報だよみたいなね。そんなんが。てか、ほんとちゃんとね、毎回ね、最初まで聞いてくれてる方がね、いるっていうこと、本当にありがたい限りでございますよ。ということでですね、今回、まあ、第2回、前回にね、第1回ということで、意外と早く上がったんだか、上がってないんだか、ということで、第2回をですね、ちょっと文学リマにですね、出てきたので、そのことについて、あと、いつも通りコメント返しもやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。爪木のわらびのくせに生意気だ。はい、というわけでですね、一人ラジオの編集のコツが未だにつかめない炭焼きでございます。ね、このね、音楽が入るタイミングとかも、今までは、スカイプでこう、撮ってからの被せみたいな感じなんですけど、今はちょっと音楽が流れつつ、こう、声を乗せるっていう、まあ本来の、何ですか？ラジオの、あり方的な感じで撮ってるんですけど、まあこれがまあ慣れないね。前回も結構変なとこでね、編集切っちゃったりとか、なんか変な感じに、あとね、前回ね、いろいろと声が被ってる部分がありますね。うん、そこは僕の完全な編集ミスだったりとか、あとよーく聞いてもらえると僕の部屋の扉の、まあ、向こうが、まあ、廊下になるわけなんですけど、廊下越しのうちの妹の声が聞こえてたりとかね、そういう、ね、いろんな、なんか水野晴郎先生見えちゃった的な、そんなサプライズがありますんで、よかったらね、聞き直していただいてね、まあ、聞き直さなくてもいいですけどね、まあ、そんなことをしていただけたら幸いです。ということで、改めまして、同人文芸サークル、明日から休校ですの、すみやきです。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、第2回。ね、まあ、第2回。まあ、さっきも言ったんですけどね。もう台本もないもんだから、さっき話したことを3秒後に忘れるっていうね。まあ、そんな感じでね。まだ慣れてないので、いつになったら慣れるんだかわかりませんけども、温かく見守っていただければと思います。ね、噛んだのをゆっくり言うことでごまかすみたいなね。そんなテクニックが、それテクニックなのかよくわかりませんけども、まあ、お付き合いいただけたら幸いです。はい、というわけでですね、文学フリマに行ってきた話をちょっとさせていただきます。長いことを聞いていただいた方はお分かりかと思うんですけども、文学フリマっていうイベントに我々、明日から休校ですというサークルでですね、かれこれ5年ほど、サークル参加の方させていただいています。文学フリマというのを、簡単に言うと、要はまあ、コミケですね。一番有名なのはコミックマーケット等の、同人即売会、同人誌即売会というものの一種で、それが、活字オンリー、まあ、活字オンリーと、まあ、名打ってるわけじゃないですけども、まあ、言ってみれば、文学 オンリー、自分が文学だと信じるものだったら何でも売っていいよっていう、まあそういう傾向で、まあ比較的売られてるのが活字の本というね。たまに漫画だとかもあったんですよね。あの隣の八百井ちゃんでしたっけの作者さんと、あと紅玉伊月さんって、ミミズクと僕の、なんだっけ、ミミズクの、どうするでした。ちょっとググります。こういう時間もちょっとハプニングで、ミミズクと、夜の王で、僕の王ってなんだよ。新たな登場人物一人出しちゃってるっていう話ですけど、ミミズクと夜の王とかで、おなじみの電気作家さんの、紅玉伊月先生と、隣の八百井ちゃんの、八百井ちゃんの方の方と、あと、まあ、その作者の小島千穂先生の3人で同人誌を出して、そこは漫画ついてたりしましたし、まあ、今回、僕らの同人誌も最後の方、宇津井くん4コマ載っけてましたのでね、別に漫画がダメってわけじゃないですけど、まあ、基本的に活字の場だっていう、そういう即売会ですね、に、参加してきました。これが11月の24日になるんですが、僕はちょっとね、ちょっとね、今、ちょっと外国の方的なね、イントネーションになってしまったのね、僕のね、海外生活が長かったっていうのがね、露呈されてしまうわけですけども、まあ、あんまり群馬から出たことないんでね、群馬は外国ってことでね、勘弁していただきたいと思うんですけども、で、11月24日は月曜祝日なので、土日月とね、ちょっと僕お休みをいただきましてね、っていうのも僕が土日が仕事なので、ちょっと毎週休めるわけじゃないんでね、ここぞつ時にちょっと土日休み取りまして、で3連休ですね、正確に金曜の夜から遊びに行ってるのに結構長い間遊んでたわけなんですけども、そこでまずですね、他のラジオですね、他のラジオを聞いていただいている方が、まあ、いるかどうかわかんないんですけども、新明日から書簡ですよっていう番組を、やってるんですけども、その相方のですね、小林アブドラさんっていう方、まあ、僕の、先輩ですね、先輩に当たる人がいるんですけども、大学の先輩がいるんですけど、そこの家にね、押しかけて、パス、中古オフルで小林アブラさんが、まあ、その使ってたパソコンをアブラさんがスペックを高くしてくれたのを僕に譲ってくれるという、ね、ことで行ってまいりまして、ね、基本的にアブラ宅で、酒を飲みつつ、なんか DVD を見てたら、なんか急にニコ生しようって話になって、っていうか、まあ、多分僕が言い出したと思うんですけど、で、僕が完全に酔っ払ってニコ生をするっていうね。今、タイムシフト残ってるかなわかんないですけど、この、説明欄にコメントのね、コメント説明欄じゃないですね、動画の上の説明欄にですね、コミュニティって書いてあるんで、そこから行ってもらって、タイムシフト残ってるから、まあ、タイムシフト残ってたとしても、有料版の人しか、ね、見えないと思うんですけども、え、炭焼きの、ただ酔っ払ってるだけの、酒を飲んでるだけのニコ生がですね、残ってますので、よかったらご覧いただきたいと思います。まあ、というわけで、要は、前日というか、要は前乗りして東京に入って、で、小林アブドラ宅に泊まって、その日、次の日の朝にですね、文振りに向かうというですね、ことをやったわけなんですけども、まずね、状況っていうのはね、一つの地方民にとってのビッグイベントですから。っていうか、そもそも、上京するにあたって、まず、もう気温が相当違うっていうね、まず僕、の、家が、もう朝とかマイナスなんですよ、その時で。で、マイナスで結構、ちゃんとしたジャンバー的な上着を着て生活してるので、これ着てったら暑いだろうと、東京は。まあ、分かってるんですよ。ちょっと、ね、毎回行って、これ暑すぎんだろうって いうぐらいのジャンパー着てって、今回ちょっと薄いやつを着ていこうかなって思ったんですけど、結構あの家を出る前にちょっとまあ例のごとく僕のことなんですけど、まあちょっとね、あの結構ねドタバタで、あのちょっとしあの電車間に合わないっていう感じで出てきて、あこれがあった、いやこれでって着ていったのがスカちゃんっていう龍が書いてある水色のスカちゃんをね着ていきまして、まあ別にあの普段から着てるんですよ、普段から着てるものを持ってを着て、あのスカジャンを着て行ったんですけど、そこで小林三郎と合流して言われたことが、都内でそんなやつ着てるやついねえって言われまして、なんかあのシェンムーとか龍が如くの世界だと基本的に皆さん着ていらっしゃると思ったんですけどね、特に新宿界隈で皆さんスカジャン着ないとあの喧嘩おられるというね、あのことを僕はね、勝手に、聞いてますか、風の噂で聞いてますからね、そういうのを聞いてるから、あれと思って、しかも誰も着てねえし、喧嘩も、ね、ただ、ね、普通のシャツ着てる小林アブドラも別に喧嘩売られるわけじゃねえし、と思ってね。まあ、しかもそんなスカちゃんのまま、翌日のムーフリに行くというね。もう、完全にその、東京モノレールっていうのに乗るんですけども、乗ったのが浜松町駅から、その東京流通センターっていう駅まで行くんですけども、まあ、そこに、まあ、基本的に、まあ、そこに向かうのは大体、まあ、空港に行く人か、まあ、その時は分振りに行く人、まあ、結構分振りの人たちで結構混み合ってたんですけども、あとちょうど僕の時間帯だけかな、修学旅行生が空港に行くために結構混んでたっていうのもあったんですけど、まあスカジャンで一人いるのは結構浮いてたんかもわかんないですけども、けどまあ文振り勢の人は多分俺を見て、あこの人は途中の大井競馬場で降りるなってこと絶対こいつ大井競馬場行くだろ、行って馬券買ってんだろ、あれなんか赤いペン耳に刺してないけどどうしたの今日はみたいな、そんな目で僕を見てくるわけですよね。でそのまさかその大井競馬場候補のお前がまさかしかもこ東京流通センターで降りる、あれさっき国際展示場って言った、国際展示場じゃないですね、東京流通センター、自分が何って言ったかわかんないですけど、とりあえず東京流通センターっていう駅がありますね、東京流通センターで一緒に降りるっていうね、あれお前ブーフリー勢なのみたいな、ブーフリー勢もしくはなんか一緒にやってたなんか稲妻イレブンオンリーの人なのみたいな稲妻イレブンオンリーなんかいくつかやってましたね、なんかその僕らの行く隣とかでやってたのかな、なんかよくわかんないんですけど、なんかのオンリーやってましたね、多分弱虫ペダルなんだか稲妻イレブンなんだかみたいなやつやってましたね。で、それで、まあ、もう何者入りで入ってきたわけですよ。で、何者入りで入って、で、まあ、僕と、あと、宇月龍之介くんっていう、まあ、相方がいるんですけども、作業の。で、二人で、まあ、とりあえず、売り子を始めて、で、まあ、今回もですね、比較的、いろいろとね、売らせていただきまして、比較的いろいろと売らせていただきまして、ね、よくわかんないですけども、同人誌をね、新刊の未だに休校ですっていうね、同人誌を出させていただきまして、これがまあね、ご愛顧いただきまして、本当に毎回本当にありがたいことで、ね、で、さっきも言ったんですけど、本当にラジオ聞いてますみたいな人がね、毎回来てくれるんですよ。本当にありがたい。これは、本当に、これに関しては結構、僕的にちょっと、ジレンマじゃないですけど、ちょっとジレンマっていうか、劣等感みたいなものがあるのは、まず5年前の開始時から今に至るまで、結構宇月龍之介ファンっていうのが、まあ、固定ファンがいるわけですよ。それは現役ラノベ作家ですから、現役ラノベ作家の宇月先生いらっしゃいますか、宇月先生いらっしゃいますかっていう方は結構多く、来てくれるんですよね。来てくれる中で、いないときに僕が、あ、じゃあ、宇月先生、今呼んできますねっていうふうで、要はその、 宇津井くんの、秘書的な感じの活動を結構してきたんですけども、ここ最近に、炭焼きさん握手してください的な人が一人、二人、三人はいないですね。一人、二人来てくれるようになったのが去年とか今年の話です。いやー、なんで、つうか、なんで、逆に。逆になんで、ただのクソワナビだよっていう話です。ただのクソワナビだよって話です。ただのクソワナビに握手求めちゃいけないよ。ワナビ菌が移るわ、ワナビ菌が移るわ、逃げろって言われるよ、そうやって。で、石とか投げられてね、なんかその、学校で配られる、なんかそのいじめに悩んだらっていうダイヤルが書いてあるような、紙をね、机の上に貼ってるけど別に電話しないみたいなね、そんな幼少生活を過ごせばいいと思うんですけど、まあ、そんな人いないと思うんですけど、まあそれは炭焼きさんだけの話なんですけど、まあそれは置いといて、で無事にですね、でそこで、そうですね、そこで結構、まあありがたいことにいろんなサークルさんとね、お知り合いで、僕が人見知りなのに、こう、いろんなお菓子をくれるっていう、僕に。基本的に来てくれた方は何いるかわかんないですけど、わかると思うんですけど、まあ僕がいつもね、基本、ちょっと今回は、分振り仕様で行ったのでね、分振り仕様で行った服がちょっとね、基本的に他のサークルさんにちょっと好評で、僕が行くとお菓子をくれるっていうね、よくわかる。とりあえず餌付けしておけ、炭焼きにはみたいな、そんな通りで結構お菓子だけもらってきたような感じですけども。で、とりあえず、次もまた同じやつで行けば、お菓子いっぱいもらえるかななんて思ったんですけど。で、それで、ていうか、それを、その格好は多分ツイッターとかね、休校アカウントとか遡っていけばね、多分写真が出てると思うんですけど、まあそこご確認いただければと思うんですが、で、それが、まさか僕なんと今回デビューしたことがありまして、たまたま、僕らの前の愛夢会のサークルさんが多分有名な方だったんですよ。有名な方で結構もう、すごいなんか、売り上げ売れてみたいな、すごい盛り上がり方をして出したんですね。で、そこに、ラスト一冊ですみたいな感じで言われてて、で、ラスト一冊を買いに来た方が、大森のぞみさんって言って、結構、もう SF 界ではもう知らない人はいないって言われてるほど、まあ、あと、普通だ、あと、ラジオとかもね、大竹誠さんのラジオ、文化放送でやってるとかも、毎週、レギュラーで出てるぐらいの方で、まあ、聞いたことある人はいると思うんですけど、文学賞めった切りとかね、毎回ラジオとか、その、本にもなってますけど、そういうのをやってる方、書評家、SF 評論家の方ですね、が、なんか最後に一冊を買ったらしくて、僕は遠目に見て、あ、大森のぞみさんだって、まあ、毎回見てるんですけど、毎回、なんか、電車が近くになったこともあり、電車に近くにいたこともあるぐらいのレベルで毎回来てる方で、結構有名な方なんですけど、で、その人が最後の1枚を買いましたって言って記念撮影をしてらしたんですよ、前で。で、ちゃっかり僕映るっていう。ちゃっかり大森のぞみさんの写真の後ろに、なんか変なパーカーを着た男が映ってるっていうね。その数で、ちょっと僕、ね、文芸関係デビューしちゃいますよ。文芸関係デビューってなんだよって話で。結構最後の一冊はこの大森のぞみさんが買っていただきましたっていう写真が結構リツイートされてる中で、リツイートが回ってきて、その写真に俺が写ってるっていうね。そんな。しかも変なパーカーのやつ写ってるけど、いいのこれって。まあ、僕著作権不利なんで、どんどん写してください。どうぞ。別に、マージンとか一切取りませんので、みたいなね。そういう姿勢でね、写ってましたけども。で、まあ、無事に終わって、まあ、構成をやってくれてる志澤くんっていう方。これが、もともと、宇津くんと友達なんですけど、友達っていうか、まあ、高校が一緒ぐらいの、そういう、まあ、幼馴染というか、まあ、友達って、と、あと、末さん、合流した末武さんと。で、4人で、打ち上げを秋葉原で行いましてね、もう、僕らぐらいになるとね、高級店ですよ。もうね、5年ぐらいやってればね、もうさすがにもう、ね、もう血がみんな、 ながも羨むようなね、高級店の磯丸水産さんですね。秋葉原駅徒歩1分ですね。電気街口徒歩1分のですね。まあ、高級24時間営業店ですよね。他にも店あるかもしれないですけどね。まあ、秋葉原店で。で、打ち上げをして、美味しいお酒を飲み、で、最終的に、秋葉で、ゲーセンをやって、終わり。しかも、ゲーセンを、ゲーセンで、要は、うずいくんたちが格ゲーをやってる中、僕一人だけ音ゲーに行くっていうね、協調性も減ったくれもないっていうようなね、本当に5年間これでやってこれたのかっていうね、チームワークの乱れをね、僕がやってのけたっていうね、空気読めないスミヤクさんでおなじみなんですけど。で、しかも、それで途中で僕らメロンブックスに寄ってて、ちょうどコノラの2014が出てたんですよ、ちょうど、その時。ちょうど発売したぐらいで。で、しかも、コノラの、をしかも僕カードを持ってなかったんですよ、メロブの。でメロブのカードをシサー君が持ってたんで、じゃあシサー君ちょっと買ってポイントつけてっつって渡しといて、で渡して、でじゃあスミヤ君買ってきたよっつって言って入って渡されて、にコロナ2014で袋はもちろんシサー君のものですから。で、僕はちょうど何ですか、手ぶらで来てしまった手前、この名の2014を手に持つスカちゃんの男が秋葉をカッポしてるっていうね。うん。もし秋葉じゃなかったらちょっと危ない人だった。まあ、秋葉でも十分危ない人なんですけど。まあ、そんな感じでね、街をカッポして、ちょうど、それで上野のホテルに、チェックインして、うずいくんと二人で泊まるみたいなね。まあ、二人で泊まるったって、まあ、これをおっきのね、人たちが望むような、そんなね、暑い夜をね、過ごしたわけじゃないですよ。適当に僕が毎回やるのが、テレビのトラッキングをして、ホテルの安いビジネスホテルの、テレビのチャンネルを次の人のために見やすくするっていうね。こう、よくわからない作業をして、東京 MX を見てたら、なんか、今なんか、本当にブームなんだなって思うのが、なんか、ガチファンタジーもの二つみたいな感じでやってますよね、今。月曜日の、東京 MX。要はあれですよね、今、なろうとかの、なろうだったりとか、そういうんで、異世界ファンタジー。ガチ異世界ファンタジーみたいなものの、需要っていうのが あるとは知ってましたけど、まさか、そこまでかと思って、あれですね、進撃のバハムートからの、マダンの王と、なんていうの戦記何戦姫何戦姫何読み方わかりませんけど。全然わかんない。魔王の王とバナディス。ちゃんと読める字で、読める、なんかキラキラネームか、お前はっていう感じの、まあ、ほんとファンいたら怒られるわ。という感じで、ファンタジー2連続みたいな感じのやつだったんですよね。で、ほんっていうか、そこで、うずいくんの話したのは、要は、俺たちの世代はどうやってファンタジーを知り得ることができるんだろうっていう話をしたんですよね。っていうのは、まず多分、俺たちよりもうちょっと上の人たちっていうのは、ラノベイコールファンタジーっていう時代があったんだと思うんですよ。スレイヤーズから始まるところの、スレイヤーズとか、あとテーブルトーク RPG とかを中高、大学とかでやってた世代っていうのはもうちょっと上なんですよ。もうちょっと上で、もう僕らの頃はもうすでに春日になってたんで、鈴宮春日の憂鬱がまあ代表作品っていうぐらいの、まあ時ですよ。 ね、あの僕らの高校大学っていうと鈴宮春日の憂鬱マリア様が見ているその辺ですね、まあ、その辺でトラドラみたいな、ね、そういう学園ラブコメというか、まあ、春日を学園ラブコメってまとめると怒る人がいるかもわかんないですけど、まあ、その辺が流行ってた時期で、それであの育ってきた俺らにとってどうやってガチファンタジーを書けばいいんだろうみたいなことになってくるわけです。で多分今逆にこの生徒ファンタジーブームの中で中高時代を過ごした人たちが同じわなびの舞台に立つ、もしくはプロになってくるっていった場合、本当にどういうものを書くんだろうみたいなね、そんなことも2人で話しましたね。だから結局で僕らはどうしたらいいんだろう的なね、ドラクエやっただけじゃダメなんじゃねえのみたいなさ、そういうやつを話したんですよ。で結局結論はロードオブザリング見ればいいんじゃね的なねノリで今のところ解決してますね、全ては。うん、だから僕らの、まあ、1987年生まれなんですけど、1987年生まれにおいていろいろちょっとあのキーになるような作品をちょっといろいろ外れてきてる部分ってあって、要はガンダム世代ではないんですよね。ガンダムウィングかなやってたとしても、けどガンダムウィングってあんま小学生で見てないし、ガンダムウィングで合ってますかね、ちょっとわかんないですけど、でガンダムでエヴァも前も言ったんですけど、エヴァンゲリオンも小1なんですよね。でこれもちょっと難しいから見ないでしょ、で、スラムダンクも若干幼稚園とかなんですよね。幼稚園、アニメの時、幼稚園とかだから外れてるし、みたいな、キャプテン翼ってもちろん外れてるし、で、で、ワンピースは小5、小6なので、まあ見て、まあそろそろ卒業してる人は卒業してるし、みたいな。まあ、ドストライクなのがないですね。レッツ&ゴーとかぐらいですかね。レッツ&ゴーとか。あとは何？みんな揃って見てたの何？デジモンメダロットもギリ、僕が、もうアニメ卒業しててもいい年にやってたぐらいですから。あ、ポケモンですね。ポケモン、そうだね。ポリゴンショック世代ですね、私ね。ピカチュウの電撃でやられ、遠巻きに電気技をね、秘伝技の、フラッシュをもろにやられた世代ですかね。まあ、僕その回たまたま見てなかったんでね、あんま語ることもない、語ることもないというか語ることもないですけど、まあ、そんな感じの話をね、そんな話をして普通に寝るっていう、普通に寝る当たり前で何かあったら逆に怖いわっていう話。じゃあその付き合いで5年間やってこれたんだねお前らはって思ってくれる、まあそれでいいんですけども、なんかね、そんな暑い夜を過ごすわけでもなくですね、次の日ですね、無事に帰ることになったんですけども、でお土産を買おうと思って、でまあ何回か話してるんですけど、僕の妹2人がちょっとそれぞれね、今上の妹が、ラブライブ、まあ下の妹もラブライブ好きなんですけど、下の妹はハイキューなんですね。でとりあえず僕はお土産にハイキューのハイキューの男の子のタオルみたいなやつを買ってたんですよ。っていうか普通の27歳だったら買わないだろうみたいな、そういう要はがなんかでっかいタオルですよね、キャラクターがプリントしてあるような、誰だったっけあれは、要は妹が好きなキャラを買ってたんですよ。ちょっとググりますと、この子なんていうかを調べたいのに調べられない、ちょっとお待ちください ね。こういう時だとね、つなげる人がいないっていうね。そりゃそうだっていう、2人だとね、つないどいてとかねできるんですけどね。まあこの子は名前知らないな。要はハイキューでプリンとか言われてる人で、頭がなんか黒、何、金髪なんだか黄色なんだかと、
なんか黒い子のやつ黒い子の人、剣馬、剣馬って何、剣馬
何剣馬さんかは知りません。小爪剣馬くんの、小爪剣馬くんの、なんかプリントしてあるタオルと、あと上の姉があれですね、あのラブライブのリンちゃんですね、あのニャーニャー言ってるアホの子ですね、アホの子怒られるわいろいろとラブライバーにのグッズを買って、グッズを買ってで袋に入れてもらって、で僕はまあ上野駅に行くわけですね。上野駅からまあ群馬に帰ろうと思ったらですね、あのちょうど切符買ってたんですよ。切符買ってたら、あのなんか一人の、あの二人の男の人近づいてきてですね、あのすいません警察のものですけどって言われまして、でそれであの今あのそういうのの、あ、なん安全取り締まりなんちゃらなんですけども、ちょっとよく聞いてないんですけども、あのちょっと強化してまして、あのちょっとあの身元検査をさせてくださいみたいなこと言われまして、で、まあ、よくよく見てみれば俺スカジャンだし、あと雨降っててなんか俺オールバック気味になってるし、あと髪の毛茶色いしみたいなね、あそっかと、そうかそうかと、都内だとこういう格好してたら職質ってもんに合うんだなってことをね初めて知りまして、てかあこれか職質ってやつだって思って、でそれでまあいいですよって言われていいですよいいですよ、何でも見てくださいよ、別に俺は怪しいもの何も持ってないですからって言って、であのまあ何でも見てくださいって言って、あれですよね、刃物とか持ってない、刃物とか持ってないです、そんな危険なものは何も持ってないですから、もう調べてくださいよ、何でも調べてくださいって、俺はあ、まあ、あのチェックとかするわけですね、あのじゃあこのリュックも中見せてもらっていいですかって言われて、でどうぞどうぞって言って、であのリュック開けた瞬間、このライトノベルがすごい2014が入ってまして、でこの袋もいいかなって言われて、でいいですよっつったらそこにあのまあ、あのよまあ配給のまあ可愛い男の子のタオルが入ってるわけですよね。ああなるほどそっちの人かいみたいな顔になりまして、でであの身元でこうなんかなんつうかボディチェックされたら、あのポケットの中には 3DS みたいなね、ああそっちの人かいみたいな顔になりまして、で一気にあのでなぜかよくわかんないんですけど、そこからあのこうちょっといいかなみたいな感じだったんですよ。ちょっといいかな、ちょっと今取り調べ中なんだよね、ごめんねみたいな顔で、あの仕草でこうやってって、であのまあ僕まあちょっと危険物が出ますよね、まあコロナのと配給のタオル、もしまあちょっと特殊な分野なのかな君はみたいな感じになりまして、そっからあの警察官の方敬語になりまして、急に敬語になりまして、あのあれですか、今回は観光でみたいな感じで、そんなノリじゃなかったよねさっきまでみたいなそんなノリじゃなかったろお前、なんか高圧気味でなんか来たろうがよ刃物持ってねえかみたいに来たろうがよつって、はい、あの観光、まあ観光で来て、で昨日はちょっと仲間のうちで飲んだんですよね秋葉原でって言ってました、あーって言われまして、そうだろうねみたいな感じで言われました、おいおいと、まあ確かにまあね刃物持ってるっていうか、逆におかしい、逆にそれだったらそれだったりまた別のなんかね取り調べされてもおかしくないんですけど、なんか刃物持ってると思いきや、まあ刃物級のなんかものは持ってましたけど、蓋を開けてみればなんかお前はショタホモのやつがいたみたいな、そんなノリですよね、ショタホモのラノベ好きののオールバックスカジャンのやつがいましたみたいなそれはそれでなんか署まで来てもらおうかってなってもおかしくはないんですけどねなんか多分ですけど、多分オタクに理解があったんだと思うんですよ、どっちかは多分そっちの趣味の人だったと思うんですけど、すごい危うく本当に署まで同行願いますになるところだったんですよ、本当にもう前科一般になるところだった、本当に危なかったんですよ、だから無事ねここに来られてね、今無事にこれ収録で、本当はね塀の中でねウェブラジオ撮るところだったんですけど、まあ今無事にね 猫やってうちに帰って無事に第2回目取られてることがね、こんなに幸せなことかっていう、ね、ことで今、はい、第2回取らせていただいております。まあそんなね、特にオチもないような話をね、続々と聞いてもらったっておかしいですね。ちょくちょく日本語がおかしいんですけども、まあ聞いていただきました。よかったねということでね、よかったですね、本当に炭焼きさんということでですね。まあそういうことで、まあ今回の分振り、もしね、あの次回もね、春東京でありますんでね、よかったらそのオフ会じゃないですけどね、よかったらっていうか炭焼きが多分公の場に姿を見せるのそこだけですのでね、ぜひよかったら皆さん来ていただきてね、あの炭焼きってこんな顔してんだっていうねやつを見ていただければと思います。はい、というわけでですね、まあここでまあまただ本当に30分で終わりにしようって言って、もう30分過ぎてるっていうね。でこっからコメント返しするんだよ俺はっていう話です。で一つですね、ここでちょっとお詫びがございます。はい、ですね、先ほどですね、あのパソコンを新しくしたと、あまあマスコン新しくしたというか、まあ、新しくしたんですけども、その、小林アブドラに譲ってもらったと言いました。で、いろいろと、ソフトが、いろいろ入れてくれまして、入れてくれておいてもらったんですね。で、それの関係でですね、メールソフトもですね、今までですね、サンダーバードっていう、あの、Firefox とかの会社のですね、メールソフトを使っていたんですが、そこにですね、最初からあの、Microsoft のです、Microsoft Office の方入ってまして、で、そこに、Microsoft Office Outlook というですね、あの、メールの、まあ、メールソフトあるんですけども、そこにですね、いつも使っている Q コアアカウントでですね、ぶち込んでみたりとか、まあ、いろいろいじった結果ですね、Yahoo のメールの今までのやつ、特に、まあ、限定すると、メールで直接送ってくれた人の、メールがすべて消えましてですね、すべてなくなってしまってですね、たまたまあのフォルダ分けされてた、要はメールフォームから送ってくれた方のは残ってたんですよ。残ってですね、そうですね、最近で言うと、ノーユリレイプさんとかですね、そういう方か、モリスさんとかそういう方のは残ってるんですが、メールアドレスに直接メール送ってくれた方の、メールが消えてしまいました。大変申し訳ございません。本当にあの今の、背景と同じテヘペロ状態なんですよ。もうドラクエの画面出たのと同じぐらいですからね。そんな感じで、一件だけ笑ってたんですよね。一件だけ、その、しかも、あのペンネーム、ラジオネームなかったんですよね。なかったのが一個消えてしまったので、それ送ってくれた方、多分聞いてくれてると思うんですけども、で、まあ、内容は、わななま、自分も学びをやっているんですが、要はその身近にとか、リアルにこういう投稿をしているとか、小説を書いている仲間がいないので、こういう、放送、ラジオは、すごい、楽しみにしています。楽しみにしていますみたいな。で、すみやきさんも一人になられて、なんかリアルに差し支えない程度に頑張ってくださいみたいな、そんな文章だったと思うんですが、今はもう消えてしまいました。申し訳ない。それを送ってくれた方、しかも多分ラジオネーム書いてなかったんで、なしさんですね、のメール、まあ、そんな感じの内容いただいてましたけど、まあ、そんな感じの内容読んでます。で、まあ、今お答えしますけども、ありがとうございます。それは、まあ、それにちょっと、お答えというか、まあ、まあ、僕の場合は、まあ、ちょっと変わってるかもしれないですけど、基本的にリアル友人がわなびだった。そのわなびの船に乗っかったっていうだけですね。で、当時、大学に入って初めて知り合った、まあ、友人が、たまたま、まあ、わなびをしていて、で、じゃあみんなで新人賞送ろうよ、作家目指そうよ、 わなびな、まあその時はわなびなんて言葉ちょっと知らなかったですけど、あの小説の投稿しようよって言ったのが始まりなので、まあリア友がわなびだったっていう、ちょっとあの珍しいケースなんですけど、まあそれで、あのみんなで一斉の背で送ったのがガガガの第1回ですね。記念すべきガガガの第1回に送りまして、9年前ですね。9年、あ、本当に？ 9 年前。あ、マジで？あ、そんなになります？あー、大変だ。8年前になるかな？じゃあ8年前。8年前。まあいいや、8年前か9年前ですね。8年前か9年前で一斉の背で送ったのがスタートなんで、まあ僕的には、で、しかもあの今、まあこういう放送を通じて結構いろんな、あのわなびの方と、まあ、お知り合いになれているということなのでね、非常に僕的には恵まれた環境にあるということですね。もしあの例えばあの本当に孤独で孤独に、まあ、わなびって孤独ですからね、孤独に書いて、もしあの本当になんか自分でこんなこと、なんでこんなことやってんだろうって思ったら、またこの放送を聞いていただけるとかね、そういうふうにしていただいたらありがたいですね。というか僕ももともとそのこれ始めるきっかけというかが、あの結構前にも話したかな、あのライトノベル作法研究所 の、副管理人さん、まあ、今は違うかな、当時の副管理人さんが、このニコ動でラジオをなさっていて、ライトノベル作法研究所出張版つってわなびに特化したラン、あのわなびに、でわなびで、その人は作法とかもいろいろやってくれたんですね。あのこの作法本がおすすめだよとか、例えばあのこういう今あ の現状は、あのこの章はこういう風に出すといいよとか、そういう風な話をしてくれたので、あ、なるほど、俺もこういうこといつかしたいなと思って今やってるわけです。だから、まあ今ちょっと森下さんとかお休みされてますけど、皆さんも、ね、ぜひ、あの、ね、ちょっと、あの、生放送とかよりも、生放送とかよりもハードルは低いと思うんで、ぜひね、こういうラジオとかやってくれればね、それがまた、もしかしたら、別のわなびの人の支えになるかもわかりません。っていうか、このラジオがね、あの作業用とか、あの、なんていうんですか、その、わなびをしていく上でのモチベーションアップっていう感じに役立てていただけるんだったら、僕は本望なんでね、あのぜひ、ね、そういう人がいるからには、ちょっと一人でも頑張っていこうかななんて思いました。というわけで、お便りありがとうございました。というわけで、じゃあこれからですね、ちょっとお便りはちょっとすいません、雑になりましたけど、今お返ししましたので、もしあの改めて出してくれるんだったら、またもう一回、もうあの消えることはありませんのでね、ぜひ出していただきたいと思います。はい、というわけで前回の、コメント返していきましょう。ですね、前回がですね、再生数307、コメント52、いただきましたね。300か、結構もらいましたね。最近にしてはもらいましたね。最後のわななま、あ、それでもあれか、あ、それでも300とかもらってるんです。あ、てか、意外ともらってますね。500とか、あ、700とか超えてるんですね。あ、え、こんな聞いてくれてんの？こんな聞いてんの？え、ちょっと今、自分でびっくりしちゃった。一番再生数が多くて、1056再生？一つの動画で？え、マジで？あ、なんかすごいありがとうございますっていうか、なんか逆になんか恐れ多いというか、なんかそんな感じですけども、まあ聞いてくれてる方がいるんだなということですね。うん、だからみんなわなびの目標はあれですよ、わなび全員が聞いてくれるラジオをちょっと目指しますんでね、よかったら皆さん、あのこれで休校アカウントっていうのでね、あのいつ上げたよっていうのがあるから出るので、それをあのリツイートリツイート拡散拡散拡散拡散拡散つって、あの基本的にあのあれですね、有吉さんぐらいまでがリツイートするぐらいだったらね、みんな2億とか行くと思うんで、2億はいかないな。どんだけだよって話ですけど、日本の人口以上じゃないかって話ですけど、まあそんなこんなにですね、あの皆さん聞かれてるということで、まあ変なことは言えない、まあ変なことばっかしか言わないですけど、まあよかったらですね、あの聞いていただきたいと思います。よくコメントもいっぱいいただいてますんで、ちょっと返していこうかな。ウポツアレンとか、まあまあいろいろとね、あのちょくちょくコメントリアクションいただいてありがたいです。すみやきさんの一人ラジオ来た。ありがとうございます。マジで、すみやきは掘られたのか、掘られてないですね。ああ、掘られてない。掘られてないし、本家も聞いてるで、休校ラジオですね。ありがとうございます。囲い込みか、ちょっとこの辺は、ちょっとあれですね。なんだろう。
俺はガガガ1位通ったよ、おめでとうございますっていうか、ガガガの1位はね突破できなかったですからね。ね、よだからデビューしたらね、炭焼きさん見てるって後書きに書いてください。はい、次ボックスエアのニコ生線香がネットで見られるけど、あれは甘め。そう、あれ甘めですよね。甘めっつうか、あれに関して小説新人賞っていうノリじゃないし、あとニコ生で、あとあれですよね、鷲崎武さんとか司会やってますもんね、あれだから結局アニメ側ですよね。あ、まあ僕鷲崎武さん結構好きなんで、つか鷲崎武さんにタイ、あのなんかあのタイトル読まれて、しかも先生とか言われちゃったりしてさみたいな、そんな一人で盛り上がってる感じなんで、なんかあれはあれでいいなと思うんですけど、まあなんかまた別ですよね、小説とは。うん、なんかすごい、なんかあの本当になんかアニメの本当にアニメ化するためにどうのこうのっていう話をされてるのと、だったらね、あのボックスとかメフィストとか、あの正解者とかもなんか鷲崎武さんね司会に据えてくれれば俺本気で頑張るけどなとか思ったりとかね。うん、本当に鷲崎さん好きです。あのポワロットとかね、あの DVD とか持ってますからね、あの大喜利の DVD 持ってますからね、誰も持ってないだろうけど。はい、次、森さんのところから難民できました。うん、だから森さんもいつ、まあ、また始めるかもしれないですからね、その間にでもね僕の放送聞いていただければありがたいと思います。一般文言ばっかり読んでるから文章が斜めっぽくなるんじゃないの。まあそうですよね、まあそうですよね。でしかも最近一般文言も読めてないですからね最近あのこの1年漫画ばっかり読んでますからね。あのそろそろあの今年中に200冊は読めますね、おそらくあのその200冊分の半分でもね活字に割いてある50冊は読んでますからね、すごいことなんですけど、ね、来年はちょっと活字の年にしようかなと思う、活字というかラドメイン年にしようかななんて思っております。次、来た初めての一人ラジオ。うん、初めての一人ラジオですね。だからっていうか、あの察しろとあのお分かりだろう、お分かりであろうがみたいな、そんな感じですね。更新早くて嬉しい。そうですね、1ヶ月に比べればちょっと多少早めですね。すみやき、ありがとうございます。あれは広いコメントだったなっつうのはあれですよね、休校ラジオに関して、休校ラジオのあれか、なんだっけ、わだらも早くかけろみたいなコメントね。うん、まあ、まあ、ひどいっていうか、まあうん、だからそれそうか、だからこっちに早く休校ラジオ早く上げろ、そんなことより休校ラジオ上げろって言われるぐらい休校ラジオの方もねクオリティ高くしていきたいと思います。次、あ、そう、全然関係ない、全然関係なくはないですけど、最近ね、リアルにね、休校赤でちょっとね、嵐に会いましてそこでね、そこの方がちょっと怖い思いしたんで、まあしかも知り合いっていうねそれで荒らされたんですよ。ちょっと怖かったんですけど、まあ、そこに比べれば大したことないですね。で、あと過去のなんか、某掲示板で読むだけで、冒頭だけで吐き気がしたってね、受賞作なのに言われるっていう経験がありましたからね、まあ、そんなに比べ大したことないですよ。次、ガガが一時でガッツリ落とすんですよ。そう、落とす。だから、一時でガッツリっていうか、まあ、他のもそんな感じで、ガッツリ落とさないところが逆に、なんだ、エンタメとかかな、エンタメ GA とかかな、けどエンタメには送ったことないけど、GA、がっつり落とさないところで落ちた方がちょっとあれですよね、傷が深いですよね。次、ちょっと開口すればいいんじゃないのっていう、これはあれですよね、メフィストのあれですよね、要は使い回し禁止っていう話で、これは確認したんですけど、開口もダメですね。再開口することを禁ずるって書いてありましたね。だから開口もダメです。次、コーラの評価シート。つらかった。コーラ。講談社ラノベ新人賞かな。ね、評価シート。あそこも評価シート。ってことは評価シートあれ、一時通過者なんだもんね。あ、一時通過してるってことでね。うん。講談社ラノベって今、地雷臭がするよね。するよね。狙い目なのか狙い目じゃないのかちょっと分かりづらいですよね、あそこはね。うん、まあ、これといった、評価シートは一時落ちに来ねえし、その割にはまだそれっ ぽい代表作、強めの代表作もないし、で講談社な、講談社特有の厳しさがあるしっていう、だからなんだろう、講談社で出したい人ってどうしても西尾維新になりたい人たちだから、あんまり講談社頼みには送んないんじゃねえかな。まあ、だから本当に逆に狙い目かもしれないですけどね。次、まずなの、まずですね。はい、次。ツイッターやってないからよくわからん。これなんですけど、ツイッターやってない人で、逆に聞きたいのが、ツイッターやってない上で、このラジオにどうたどり着くかっていうのをちょっと知りたいんですけど、あれですかね、じゃあなんか、今から、あれかな、なんか、コメントが52とかあるんだったら、もし普段これコメントつけてない人もちょっとコメントできるようにしましょうか。普段はコメントしない人もちょっとここだけはちょっとご協力ください。今からカタカナのノってあるじゃないですか。要は手を挙げてるあれですね。はいっていう挙手みたいな感じの感じで、カタカナのノっていうのを出してもらいたいんですけど、じゃあ、このラジオの更新情報をツイッターから、いつも来てますっていう人は、ちょっとここに乗って、書いてください。かけたですかね。かけたです。かけたですかなって何これ。はい。じゃあ次。じゃあ、なんだろう。コミュニティ、ニコニコ動画のコミュニティの新着情報で来ますよっていう人、はい、しばらく間がなんかシーンとなりますけど、別に放送事故じゃないんでね、次いきます。ユーザー、僕のユーザーから来てますよっていう人、はい、じゃあじゃあ次、じゃあ僕のブログから来てますって人、僕のブログ、控えめソニックブームから来てるよっていう人、はい、恥ずかしがってないで乗ってやってください、乗って、はい、じゃあラスト、更新を知る、いやそもそも俺が炭焼きだ、いるんじゃないですか、本当は。もっといるんじゃないの、はい、じゃあ、以上ですね。ちょっとこれをね、ちょっと個人的に知りたかったんで、ちょっと、ぜひ、普段コメントしない人もね、ここだけのってやってもらえれば。だから、それが分かれば、そっち方面に結構、いろいろとね、重点を置いて、告知等できるんでね、ちょっとご協力いただければと思います。まあ、そんな感じで。じゃあ、次行きましょう。次、上行った、はい、すき焼きの一人ラジオ来た、はい、もう無視、はい、モリスがラジオ全消したから、このラジオが頼みの綱、頼みの綱つほどのもんじゃないですけどね、まあモリスさんの次のラジオのですね、合間に聞いていただければと思います。次、これからは一人で収録できるから、いつでもアップれるような。まあ、そうですよね。まあ、そうなんですよ。まあ、そうなんですけど、まあ、こっちとら実家なんで、まあ、その辺のね、兼ね合いとかネタとかもね、ありますんでね。うん。まあ、基本的に、まあ、けど、アップは気軽にはなりましたね。うん。まあ、なんだろう。その代わりちょっとクオリティは下がるんですけど、まあ、その辺はご容赦いただいて。次。執筆中に食べてる飯とか歌詞を撮影して、動画の背景にしてくれ。基本的に執筆中飯食わない、何も飲まないです。飲みもしないです。なので基本的になんか食った後なんか残骸みたいなやつ乗していけばいいのかな。乗せちゃダメかもしれないです。あと僕のブログにですね、控えめソニックムーブって、まあ上に貼ってあるかな、貼ってないのかな、貼ってありますね。貼ってあるやつに夜食テロにお使いくださいっていうタグがあるんで、そこに結構飯の写真を結構載っけてるんで、よかったらそちらも見ていただければありがたい。で、基本的にあんまり画像を貼ることはもうしないです。一人になってからはもう特にはしないですね。 はい、次、次はと今度は炭火焼きとでも読むから勝手に読ん、何でもいいよ、もう何でもいい、何でもいいよ、この際も読んでくれないんだったら、もう読んでくれないんだったらいいよ、それでもあなたとかねえとかでもいいよ、ちょっととかでもいいよ、もうこの何でも読めよ。はい、次、BGM 変えたな、今回からですね、まあ、今回からというか、まあ、本来そうすべきなんですけど、完全にフリーな、完全にフリーなですね、音楽、を使っておりますので、前回も、これ、あれ前回からいけるかなこれ。あ、できますね。前回からですね、ダウンロードできるようになってますんで、これをですね、ぜひ、ダウンロードでしてですね、iPod、iPhone、ウォークマン等ですね、MD ウォークマンとか入れてもらって聞いて、MD ウォークマンダウンロードとかも書けないですけど、ね、入れてもらえれば幸いでございます。はい、次、尾崎豊は名曲だよな。尾崎豊っていうのはあれですよね、ガガガスペシャルの尾崎豊ですよね。ひたすら尾崎豊をディスる内容っていうねなんかもう聞き飽きたんだよ、死んでんじゃねえよみたいなね、そんな歌詞ですけど、結局アンチテーゼから感じ取れるガガガスペシャルの尾崎豊へのリスペクトみたいな、まあそういう受け取り方もできるっていう曲なんですけどね。うん、まあけど僕は尾崎もねまた好きなんでね尾崎豊も大好きなんですよね、本当に。もうね、もう大学時代、本当にひたすらその当時大学の近くにあったウェアハウスっていう DVD 貸しレンタル DVD 屋でね、Cベストを借りてひたすらね、それを MD ウォークマンで落として聞いてじゃあそれ変えて話ですけどね、ちゃんと変えて話ですけど、まあね、まあ、MD ウォークマンに入れてずっと聞いてましたね、本当に。うん、だから今尾崎豊、僕らの世代で尾崎豊が結構けどね、好きな人結構いると思いますけどね、結構ね。次、ラブコメに似たようなものが多すぎて埋もれてしまうんじゃないか。そう、このタイミングの問題ですよね。だからあえて今このファンタジーが多くなるとしたらラブコメが今度少なくなる。うん、まあわかるんですけどね、まあそのこともあり得る。次、電撃大将なら、何、メディアワークス文庫狙いできるんで、ていうかぶっちゃけそれですぶっちゃけそれです、ぶっちゃけその狙いです。はい、サッカー呼び捨てが一番 の、継承らしい。まあそうですね、結構なんだろう、なんか2の人は下の名前で、下の名前っていうか、なんか太宰、太宰とか芥川とか、まあそうです、まあ2の人っていうか、あとなんか星新一のこと新一とか言いますよね、せやかで工藤じゃない人ですけどね、新一の作品でさみたいなこと言う、誰のだよって、マジックカイトかなんか、まあ、マジックカイトはあんま関係ないですけどみたいな感じになりますけどね。うん、なんだろう、まあそうですよね、なんか有名な人とかって村上春樹さんとか言わないですもんね、村上春樹先生とも言わないですよね、村上春樹がって言いますもんね。うん、そうですよね。あ、だからじゃあ皆さん、炭焼き炭焼きって呼び捨てに、てか俺呼ばれてもいねえや。次、萌え系は何が当たるか分かんないんだよ、本当だよ。萌え系っていうか、今はね、萌え系は4コマが強いから、あんまラノベの出る幕じゃねえかもしんねえね。うん、4コマ、やっぱりキララキャラット的なところから来るんですよ、萌えっつうのは。ね、その辺のほのぼの4コマとかね、ね、そんな4コマのね、ほんちょっとほのぼのしたようなね、可愛いキャラが出てくるような4コマ、大好きです。次、タレゾー、エヴァンスで検索しろ。まあ、後で検索します。次、童貞であることは否定して、誰が否定してねえんだよ。誰が否定してねえんだよ。否定してねえだろうが。否定するわ、こっちは。うん、次、わらびの童貞はほぼ 100% なことはない。なことはない。モテてるやつはモテる。逆にモテてるやつはモテてんのに、なんで7秒を書くのかよくわかりません。もうちょっと、なんでその、絶対さ、あれだよね、モテて、イケメンの人は、絶対ワナビよりもうちょっと楽しいことできるじゃんと思うんですけど 疑似恋愛じゃなくていいじゃんって思うんですけどね。まあそれとは別なんですかね。うん、僕には分かりません。持っててないから。次。過去には彼女がいたのか、ちょうど振られて1年が経ちます。傷がまだ癒えてません。誰か助けてください。3年間付き合った彼女と、あ、マジで言うと3年間付き合った彼女と、に振られて早1年ですね。あね、うん。なんか、ちょっと、これ話すとちょっと若干泣きそうになるんで、ちょっと次行っていいですか？次。ドラクエとかやってなさそうだな。ドラクエ、そんながっつりやってないですね。3、5、6、9ですね。やったのは。うん、まあ、要は、結局僕らの年だと、プレステに行くか64に行くかっていう選択肢があったわけです。それに、64に行っちゃったので、64に行っちゃった手前、7以降のドラクエもしくは FF を完全にできてないっていうね。けど本当に RPG は本当に数えるぐらいしかやってないですね。で、さっき言ったドラクエの、3、5、6、9と、クロノトリガーとマリオ RPG だけですね。まあ、ポケモンとか RPG、ポケモン RPG じゃねえな。うん、まあ、だから本当にそこですよね。FF でもやってみようかしら。うん、FF は何がおすすめですか？ 5とかだっけ？ 5? とりあえずプレステ3とプレステ4がなくても大丈夫な感じの。プレステ初代2、ぐらいでやれるやつが。アドバンス 3DS、DS ぐらいでできるやつがいいですね。次、早く素人童貞を卒業できるといいな。逆に俺は風俗童貞を卒業したいよって話ですけど、まあ、してるけどね。してるけど、まあ、してるけど、本番的なところはまだやってないんで、ね、うん、何の話をしてんだよ。けど、まあ、これを聞いてる女性の方々いねえと思うんですけど、男性が全員が全員風俗が好きだってと、そうでもないですよ。本当に。てか、多分人見知りとかそういうのもあると思うんですけど、要は、いきなり会って、いきなり、はい、はじめまして、じゃあ、性的興奮してくださいって、結構無茶ですよね。結構無茶なんですよ。僕的には。本当に無理。うん、無理だし、だから、けど、それをどうにか克服しようとして、もう、結構数えるレベルで行ってるんですけど、もう、けど、本当に授業料的な感じで行ってるのは、だから本当に自ら進んでいこうとは思わないっすね、本当に。だって、見ず知らずの誰が来るか分かんないことはないですけど、まあ、指名とかすればいいですけど、要は本当にさ見ず知らずの人で、こっちは話すこともできねえのに、そこから性的なことに及べっていう方が無理じゃん？無理じゃんって何話してるのか分かんないですけど。ね。だから、僕みたいな人が少子化を進めてますよ。僕みたいな人がね。少子化、晩婚化を進めてますよ。僕みたいな人が。うん。あと、基本的に僕みたいに、基本的に性的、あんまり、うん。なんでしょうね。なんでしょうね。本当に、見ず知らずの人とか、っていうか、逆に、僕的な勝手な判断で、そういう、水商売をやってるような人が苦手なんですよ。うん。一概には言えないです。本当に、なんか、いろいろ話とかして、まあ、普通の子もいるんですけど、なんか、で、そういう、言ってみればキャバ嬢みたいな子も、普通に苦手だし、うん、なんか本当に、なんか本当に生理的に、なんか、で、一番ギャル系とかこらえた日にはもう俺は死ぬ。もうやだ。それだったらもうね、一生独身でいいとか思、独身ではやだけど、もうそれで無理してね、そういうことするぐらいだったら、なんか、ごめんなさいっつって、2、3万っていうか、まあ、1、2万払う方がいいやってなっちゃうんですよね。だから多分、僕みたいな若者が増えてきてますよ。だから少子化になりますよ。だから弊害、なんかの弊害ですよ。ネット時代の弊害ですね。どうにかしてください。農林水産大臣。農林水産省か知らんけどね。それ。はい、次。あわくんね。あわくん、わらびなんかやめる勢いですよ。今、ツイッター見てると。ちょっと、
止めよう止めようだって、まあなんだろうね、本当に筆折る宣言までしちゃったもんね。どうしたもんかね。だからそうなってくるとこれ永遠に一人でやらなきゃいけないんですけど、どうしたらいい。次、ガガガはユリを出したの、ユリとユリじゃないやつを一つずつ出して両方落ちました。はい、次、だからユリはっていうか、ユリははっきり言ってカテゴリーエラーではないんですよ。ガガガだと、あの泥棒の名人っていう作品を見てもらえば、読んでもらえば分かるんですけど、あれがありだったらユリ何でもありだと俺は踏んでるんで、まあ、だからあれありきだったから、もうユリはいら、もうお腹いっぱいだよって思ってるのかも分かんないな。泥棒の名人は結構あの好き嫌いが激しいというか、あのなんだろう、分かれるね、好みが分かれると思うんで、うん、ちょっとユリ好きの人は一回読んでみるといいかも。じゃねえや、緊張してる、してますよ、超してますよ、がっつりしてますよ、もうさっきからあのしかも緊張しすぎて前、まあ、今回はシラフなんですけど、前回なんてあれですかね、あの酒飲んでからやってますからね、酒飲んでも緊張してるってね、相当ですよ。次、わざわざ気にしてるからには何か意図がありそうです。メフィストのことですよね。それについて言及してたかな、してなかった気がするな、してないです。意図は何でしょう。なんかね、けど前のメフィストとかボックスあたりから、あのそういうもう、あのもうなんか落選作とか送ってくるなとか、そういうこと言ってたから、まあ多分そういうことなんだと思うんですけどね。そんなよそでも評価されねえようなやつうちにはいらねえみたいな、そのあれなのかな、わかんないですけど。次、作家なんてそんなもん、作家なんてそんなもんって何でしたっけ。作家なんてそんなもんって何のことでしたっけ、何のことでしたっけ。作家なんてそんなもん、作家なんてそんなもんは何だろう。作家なんてそんなもん、作家なんてそんなもんって言ってる時に言って、あの今あのニコ動を見て確認しようと思ったら、あの林修先生が出てきたよこの何この最近 CM まあ最近 CM っていうか、まあプレミアム会費なんで別に外しゃいいんですけどね、あの、精神不安定なぼっちだったのねみたいなこと言ってますね。まあ、作家はみんな精神不安定なぼっちなのかな、そうなのかな、うん、まあ、だとしたらありがとうございます。ぼっちのくせに生意気だ、まあ、おっしゃる通りです、ぼっちのくせに生意気だ。はい、というわけで、コメント全開始したら1時間超えちゃったよ、一人なのにね一人なのに二人とやってる時となんか、まあ、若干30分ぐらい短いか、うん、それでもね、なんで一人で1時間も喋ってんだよ俺はって話ですね。うん、まあこんな感じでですね、次回もコメントいただければと思います。次回、そうですね、何、あ、そう、報告もある、報告もある、もう喋ることいっぱいあんな、つかそんなに大して盛り上がんなかったからブーブリの話そんなにいいんじゃねえかななんて今さら思ってるんですけどまあカットする気はさらさない。今回またですね、まあ賞に送りまして、今回ですね、11月ので、ね、あの末締め切りだった賞に応募いたしました。オーバーラップ文庫さんの方にですね応募させていただきました。一作品ですね応募させていただいて、多分早ければ2ヶ月経たないうちに、まあ、結果の方来るんで、よかったらね、もし一緒に応募してた人がいたらちょっと一喜一憂しようじゃありませんかということで、まあ、あとですね、前回のですね、あのガガガの、一乗地を持ちまして、ついに私、落選数50突破しました。おめでとうございます。わー、パチパチパチして、はい、というわけですね俺してってことですねなんかそこだけ声を荒げちゃって、何してんの息子はって話になりますけど、ちょっと家族会議始まりますけども、まあね、まあ僕はまあ落選数100名出してますからね、まあこんなところでね、まだまだ中間地点ですからね、まあ頑張っていきますよ。うん、まあもうここまで来たらもう500落ちようが1000落ちようが関係ないですから、もう10年やったって20年やったって関係ないですからね。もうこうなって趣味みたいなもん、もう趣味です、完全に趣味です、趣味です。だから本当にそう、なんで俺が続けられてるかっていうと、完全に趣味だと思ってるからですよね。だってこれであのラルベ作家になって一儲けしようとか考えてねえですもん本当に。だって
なんだったら今の仕事で食っていこうと思ってるとか、まあ多分食っていくんだと思うんですけど、でそれで、うん、ね、別に作家で、俺には作家しかないわけじゃねえしみたいな作家しかねえわけじゃねえから、まあ自分のペースで投稿していって学び界隈を楽しもうやっていうことをやってるのが俺だけだから、みんなそうやって学びとして離れていく。でぼっち、そう、学び界としてもぼっちになっちゃうでしょ。どうしてくれんの、本当にどうしてくれんの、どうして本当にどうして本当にね、もう淡くんまで辞められたら俺マジでぼっちになっちゃうからね。学びぼっちですよ本当に。どうしてくれんの本当にみんな学び なんだろうね、そのリアルはしょうがないけどね、うん、僕の場合そのなんだろう、そのリアルが大学卒業して就職してからなんか学び本格しろみたいな感じなんで、まあそれまたねモチベーションも違うんですよね。だって一回あの大学卒業して就職するタイミングって辞めるよねみんなね。俺もあれこれ辞めんじゃねえかなって思った瞬間ありますもんね本当に。かけなさい。普通にアラームが鳴るっていうね、いつものねこれジャスラックセーフだよね、セーフなのか普通にもう恥ずかしいです普通にアラームの音楽もね、もうね世界の終わりなのかよ、すみやきたってなるからちょっと恥ずかしいですけどね。じゃあこんなアラーム鳴ったんでね、そろそろ終わりにしましょうか。うん、言い残したことは多分ないなかあるんだかわかんないですけど、じゃあじゃあ言っとくべきことは、まあ、あのお便りまた、上の、メールフォームとメールアドレスにて募集しております。あとですね、この、動画の、更新情報はですね Qcom2010 というアカウントですね、フォローしていただけたら、速攻で出ますし、あと、僕のですね、一応ですね僕のアカウントというよりは僕のブログのアカウントですね、控えめソニックブームというアカウントですね、控えめワナビーというですねアカウントが最近あの僕の、ブログのアカウントというよりは完全に僕のアカウント的な感じになってますね。 DM とかリプライとかあの普通にリツイートとかガンガンしますんで、よかったらこっちの方も、ね、フォローしていただけると非常にありがたいと思います。ということで、ここまでのお相手はスミヤキでした。じゃあまたいつかお会いいたしましょう。さようなら。